マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会、今回も市民の皆様に横手市議会の情報を発信していきます。今日のマツコのもっと教えて横手市議会は増田町から収録でお届けしております。今回の市議会コーナーは加藤勝義議員から6月定例会についてお聞きします。そして後半は佐々木喜一議員から議会報告会についてお知らせします。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは前半、先日終了した6月定例会についてお聞きします。お話をお伺いしますのは議会広報委員会の加藤勝義議員です。加藤議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加藤議員、6月議会も終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったんでしょうか？
はい、今回の6月定例会は6月の9日から25日までの17日間の会期で、行われました。市長からは合計28件の議案の提案を受けまして、そして慎重に審議した結果、すべて、可決いたしました。また一般質問には9名が登壇いたしまして、人口減少対策や雪対策、そして認知症対策などをはじめ、現在横手市が抱えているいろいろな問題について質問が出されまして、市長と論戦が繰り広げられたということであります。それと議会内では3回目の開催となるなります、議会報告会の進め方について話し合いが行われました。
この3回目の開催となる議会報告会の進め方については、後半佐々木喜一議員に詳しくお話をお伺いします。加藤議員、6月議会は国民健康保険が話し合われるので国庫議会って言われているんですよね。前々回6月定例会のお知らせの中で辰巳町子議員から国庫についてのお話がありました。議会ではどのような議論が行われたんでしょうか？
はい、今お話ししていただきましたように、6月議会は国保議会って言われておりまして、今回市長からは平成26年度の国民健康保険税は据え置きにすると、税率の改正はないという提案がありまして、それでこれを受けまして議会で審議し、そして議案が付託された厚生常任委員会では、国保税を滞納している世帯の対応や、それから納税相談についての質疑応答がありました。またいろいろな手立てを使って税率を据え置きにしていることについて、評価する意見、それからあるいは国保に対して国庫負担、これは国が出すお金なんですが、これが、減ってきております。その負担率を元に戻すように国に要望してほしいという意見など、さまざまな意見が出されました。
このように6月議会は国庫議会と言われているほど重要な議会なんですよね。加藤議員、国庫のほかにもさまざまな案件の審議が行われたと思います。私たち市民生活に関わるもので多かったと思いますが、その一部をぜひ紹介お願いします。
国保以外にさまざま意見が出たんですが、その中でですね、横手市ふれあいセンター、これ鎌倉館ですけれども、これが市長室の移転に伴いまして、あそこの5階に教育委員会があったわけですけれども、その移転に合わせてですね、空いた鎌倉館5階をですね、一般開放するための条例の改正案が提出されました。これ鎌倉館の部屋の名称だったりですね、その使用時間だったり、あるいは使用量だったりですね、そういうものの改正案ということでの提出だったわけです。で、その中でですね、 まあ、あの鎌倉館、皆さんご存知の通り今の庁舎なんですが、駐車場が不足していると、足りないという一般市民の方々からの、まあ、ご意見がたくさんあります。で、まあ、市の方もですね、この駐車場に対しましてですね、今後いろんな方法を考えながら、まあ、解決に向けて取り組んでいくという、まあ、お話がありました。これがまず一つです。それからもう一つとしてですね、情報通信環境整備って言いますけども、あの光ケーブルって言えば分かるかと思うんですが、ブロードバンド化、超高速通信の整備についてですね、あの横手市では、まあ、大体全域の 97% があのこの民間の通信事業者の方がですね整備をしてきたわけですけれども、その中でですね、山内の南郷地区と増田猿半内地区がまだ整備されておらないと。でこれ、あの民間通信事業者単独でやるのはちょっと難しいということでですね、横手市においてはですね、あの国のこの推進交付金ってあるんです、この整備の。これを、まあ、利用しながらですね、この2地区を整備しようという、まあ、提案がなされました。で、まあ、この中で、今後この横手市としてこの光回線を利用してですね、どんな事業を展開していくのかという質問もありまして、でこれにつきましては市の方で、まあ、この回線を利用してですね、高齢者の見守り、あるいは子育て、あるいは買い物支援、あるいは医療、こういうものをリアルタイムにこの超高速通信を使ってですね、行政サービスを提供していくという当局からの、まあ、あの利用方法の話が、説明がありました。
また加藤議員は産業建設常任委員会、農業、商工業、観光、道路、上下水道などを担当の委員会に所属されているということですが、今回産業建設常任委員会で特に議論が白熱した部分について教えてください。
ですね、今回いろいろあったんですが、除雪車、大型の除雪車の、まあ、取得やら様々あったんです。でその他にですね、今回横手市独自のですね、雪による被害、農業被害の特にそのリンゴ、それからブドウ棚、これをですね、これから防災、まあ、防いでいこうという、そういう事業の一つがあったんです。それでそれがですね、火事の支柱、新たに支柱を立ててですね、雪の被害から守っていこうと、その補助金が横手市独自で今回決定したということがあります。でこれはですね、一般のその民間、農業の方々から要望が実はたくさんあったんです。それがやっと今回、それがまあ、認められて事業に、実施に移ってきたというのが、この特にこの産業建設初任会での、まあ、話の内容ですけれども、
6月定例会の報告について議会広報委員会加藤勝義議員からお話しいただきました。後半は佐々木喜一議員から議会広告会についてお話しいただきます。
よろしくお願いします。
議会報告会につきましては、以前の放送の中でこれまでと開催の方法、報告会のスタイルを変えていくというお話がありましたね。この点についてもう一度お話をお願いします。
議会報告会は一昨年より開催しておりますが、過去2回は地域局単位で開催しましたので、計8カ所でありました。住民の皆さんと意見を混ぜながら開きました。しかし期待したほどの参加者にはなりませんでした。実際に参加した皆様からは、議会で何を話し合われているか分かるので報告会は続けてほしい、しかし参加者が少なくて残念、参加者が多くなる工夫をしてほしいというをいただいておったところです。今年度開催にあたりまして、議会内に 議会改革特別委員会を設けまして報告会の在り方を検討してまいりました。結果今までの地域局単位から小学校区単位にあります地区会議と共催という形を取らせていただいて住民の皆様ともっと身近になって話ができればということで開催することにしました。横手市には36地区会議がありますのでそれぞれの地区に案内をいたしまして開催希望のあったすべての地区で開催することになりました。
これまで8つの地域で行っていた報告会をさらに細かく分けてほぼ小学校単位の地区で報告会を行うということですね。
そうです、
はい、それでは3回目の今回の議会報告会について具体的にお話をお伺いしていきます。まずは佐々木議員、日程と会場はどうなっていますか？
はい、日程は7月22日から31日までの10日間で行います。市内の全20カ所で開催する予定です。開催場所は地区会議から提案のあった場所です。1日あたり2ないし3地区で開催いたします。時間帯はこれは希望があった通りです。1地区を除いてすべて夕方です。
開催時間についてはその地区の希望に合わせて設定したということですね。
はい、そうです。
それでは議会の体制と報告会の進行について教えてください。
今回は議長と副議長をオブザーバーの形にしまして横手市議会はご存知でしょうが、横手市議会は総務、文教、厚生、産業建設の3つの常任委員会があります。3つの常任委員会から2人ずつ計6人を4班に編成しましてそれぞれの会場に出向きます。一般6人ということです。会の進行は、3つの常任委員会からそれぞれの委員会が主に議論したことを中心にテーマを1つか2つ選んでそれについて審議の経過報告を行います。その後委員会の報告に対して、質疑応答をさせていただきましてその後意見交換に移っていきたいと考えておるんです。
それでは参加者の市民の皆さんとも意見交換は従来通りあるということでよろしいでしょうか？
できればこのところを中心にしてしたいと考えております。この意見交換の時間を含めまして時間は2時間以内で終わるように進めたいと考えております。夜遅い時間から始まる地域もありますが9時には終わりたいと考えております。
この報告会なんですけども開催日時や会場はどのような形で告知していく予定ですか？
日程と会場は出席する議員などは日程と会場出席する議員などは議会だよりはホームページ回覧板でお知らせしたいと考えています。近くになれば鎌倉 FM でも紹介していただくこととしたいと思います。
議会報告会について佐々木喜一議員からお話しいただきました。この議会報告会ですが私増川愛子も会場にお邪魔します。報告会の様子や参加者の皆さんの声は次回のマツコのもっと教えて横手市議会でお届けしていきます。